スペースニュースダイジェスト緊急特番。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
はい、アシスタントのエイトです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の緊急特番お客様をお招きしております。昨年の年末スペシャルにもですねご参加いただきました柏井さなさんです。さなさんどうぞ
よろしくお願いします。柏井いさなです。
よろしくお願いします。
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 今日の緊急特番はですね、びっくり、北朝鮮、極軌道に打ち上げ、軌道投入成功と。
はい。
いう、
はい。
一日、宇宙クラスターも、まあ、報道もですけど、政府もですけど、なんか、ごたごたしてですね、まあ、ちょっとね、びっくりさせられたという感じですね。
そうですね。
いや、まあ、本当にテポドンの打ち上げ、テポドンというか、北朝鮮の打ち上げは毎回いろいろとね、うん、サプライズというか、ハプニングというか
。そうですね。
こんなにハラハラする打ち上げってなかなかないですね。
全くですね。
確かに。
ドラマチックですよね。世界中の目が座ってる。そうです。
みんな注目される打ち上げなんて、スペースシャトルのラストもラストぐらいな感じですけど。
そうですね。ね、報道の方もね、ミサイルだ、なんだ、例によってやってましたけどね。なんすかね、公式見解とか、報道聞いてると多分、それだけ見てる人って今日多分なんだかよくわかんなかったと思うんですよ。多分おそらく
確かに。
ツイッターのタイムラインで宇宙クラスターのツイートをかけてる方が多分よっぽど分かったんじゃないかと。
実際に打ち上げの映像とかまだ出てないですもんね。
そうですね。
情報だけで今どこを飛んでますと言われてもどうもピントカント来ないっていうのは確かにあるっていうのと、
そうですね、
極軌道って何っていうところからですもんね。
一時期は、本体がマレーシアのところに落ちたっていうニュースが出てましたからね。
そうですね。
ええ、
本体、まあそうですよね。二段目、ね、まあ結局二段目だったんでしょうけど、
ええ、
フィリピンのね、脇のところに、落ちて、その先が飛んでるってことを言わずに落ちたしか言わないから、なんか全部がそこに起こったような。
ああ、まあ、
そうですね。
はいはい。というところでですね、まあ、とりあえず、まあ、ちょっと、まあ、始まる前に、あまりこの辺、これはミサイルかロケットかなどというところはですね、あまりにもくだらないので、そこはちょっと、うちの番組的には、そこの議論はしません。まあ、飛ばし方の説明はするかもしれません、しますけどね。北朝鮮が行った人工衛星打ち上げで、まあ、その隠れた目的は、自国が保有する長距離ロケット技術を、こんな技術持ってんだよというのを示すためというようなスタンスで考えていくかなと、ね、思いますので、そこの辺についてはあまり深く突っ込んでいかないようにしておきます。それではですね、まず今日のというかですね、今回の打ち上げの。
そもそも4月の打ち上げから。
そうですね。うん。
うん、
まあ、今回のね、そもそものところからちょっと整理して話しておきますと、まずは、今、江藤さんが言った通りね、4月ですよね。
はい。
今年の2011年4月。3月16日に北朝鮮が発表した人工衛星の打ち上げ計画ということで、この時は打ち上げ計画ということで、落下、各段の落下予想地域とか、あと周波数もこれ使いますとか、まあ一方的な話だったんですけど、やってますし、射程にですね、報道。
ですね、外国のメディアを、まあ、引き入れてというか連れてきて、ね、まあロケットもすごい真近くで。
そうですよね。
そうですね。
第1弾のクラスターしてる喉の部分、ノズルとかまでしっかり見えるような形で。
そうですね。物もね、見せて、衛星も。
衛星も見えてましたね。
もう、 反対側は見せてくれない、まあ、いわゆるその背中側ですか
、
後ろ姿だけ見せてくれたという感じですかね。
まあ、いわゆるプレス公開というか、うん、まあ、情報発信して、もう万全の体制で、うち、これは人工衛星だっていう、
ええ、
まあ、ね、触れ込みで、
そうですね。
打ち上げを行いましたけれども。
うん、そうですね。
で、この時は、4月13日ですね。まあ、時刻は予測なんですけど、午前7時39分頃に打ち上げたんですけれども、まあ、1段目の燃焼時間中に、どうも空中分解したと。いうことでしたね。
そうですね。90秒ぐらい。
そうですね。
という話だったと思う。
で、その時もですね、従来は北朝鮮の場合失敗を認めないことが多かったんですけど、この時は朝鮮中央通信の放送を通じて公式に失敗を認めたんですよね。さすがにこれだけ公開しといて、成功したと言い張るわけではいかないでしょうしね。まあ、その辺もちゃんとアピールするってことが指導体制の入れ替わりをアピールしたかったっていうのも、まあおそらくあるんでしょうけどね。
なるほど。
うん。
まあ、当然これの時には、まあ国連安保理決議違反ってことで、まあ、粛々と違反はされたんですけど、は
い、そうですね。
まあこれで終わるはずがないということで。
うん、そうですね。まあいずれはもうおかわりをあげるだろうということだったんですけどね。そこで、まあ、今回ですね。今回は、北朝鮮が発表したのは12月1日でしたね。打ち上げ計画を発表しましてですね。12月10日から22日の間に、ウンハ3号、銀河3号ロケットによって、人工衛星、光明星3号の2号機を打ち上げると。高度500キロの太陽同期軌道に投入すると。そこまで言ったんですよね。ということで、まあ、打ち上げ日はおそらくこれはまあ、政治的な観点から言うと、前の指導者の金正日将軍の命日が17日でしたっけ？
ああ、ね、そうですね。
12月17日。
12月17日。はい、そこまでに上げるというのが一応政治的な目標ではあったんだろうなと。まあ、ただ、とはいうものの、いろいろあるでしょうから、この10日から22日という期間が、その17日をおそらく基準に設定された、いいじゃないかなと私の方は思ったんですけどね。
うん、
で、今回も落下予想地域で、前回は2つしか出なかったんですけど、今回は3箇所ですね。
そうですね。
初段と、あとフェアリングの落下予想地域、それから2段目の落下予想地域ということで、黄海と東シナ海とフィリピン東方沖。で、はい、飛ばす方向はほぼ90度、まあ、南方向ですか。
そうですね。
ですね。を予告してましたね。
はい。
それで、まあ、ノータムには出てきたということで。
うん。そうですね。あと、今回は周波数の電波に関しては、特に私が調べた限りは出てなかったようですね。
言ってないと思います。言って
ないですよね。
はい。
前回の報道からすると、撃つ人、まあ、最低限の、その、立ち入り禁止エリアの告知のみだったんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。そうですね。そうですね。
で、機体自体も写真も出てない、出てたのかな？
いや、今回は全く、機体写真も、衛星の写真も、出てません。
前回みたいに真っ白の機体かどうかすらもわからないまま
だ。そうですね。うん、全く、これ、銀河2号の時は、打ち上げて、いつかな、数時間半日後ぐらいに、朝鮮中央放送が打ち上げ動画を上げたんですよね。放送したんですよね。だけど今回は成功しましたというアナウンサーの例の有名なおばちゃんですね。
はい、
ちょっとお名前を失念したんですけど、有名なアナウンサーが、高らかに成功を、宣言しただけですね。まだ映像の方は全く静止画も動画も今のところまだ出てきてないんですよね。
はい。
なんとなくこう静かな感じします
ね。そうですよね。で、まあ、その打ち上げとその当初の発表との間に、一回12月8日に、この北朝鮮の朝鮮宇宙空間技術委員会というところの名前で、発射時期を調整する問題を慎重に検討しているということで、発射の延期を示唆する情報が流れて、朝鮮中央通信の報道で、エンジン系統の技術的欠陥が発見されたと発表して、発射予告期間を29日まで延期したんですよね。
はい。
うん、一回延期したんですよね。それで、なんか私なんかも、ああ、じゃあもうちょっと後になっちゃうのかなと思ってたんですけどね。
年内は難しいんじゃないかみたいな話もあったんですけどね。
そうですね。そしてしかもその12月11日に韓国政府筋の話でミサイルを解体してるようだという報道が流れて、それで翌日今日の12日の発射ということになったんで、本当にという感じでしたね。まあこの情報が一体なんでこんな情報になってるのかな、ちょっとそれは定かではないんですけども。
はい。
で、この政府筋も発射後に国防部の報道官がそんな情報は流してないというふうに、否定してますけどね。公式にですね、そんな情報をうちは流してねえぞと。
かなり混乱してますよね。
そうですね。
実際情報がかなり絞られてるっていうのと、
そうですね、
衛星画像でしかまあ見れないっていうところで、
おそらくね、まあ韓国、日本、それからアメリカはそれぞれ独自の衛星画像で、それぞれに分析を行っていて、で、おそらく北朝鮮に関しては、いわゆるヒューミントですか、いわゆる昔ながらのスパイ情報っていうのは、おそらくそんなにアメリカも、他の地域に比べるとかなり絞られるんじゃないかなと思ってるんですよね。かなり難しいんじゃないかなと、思ってますね。基本的にその国家的技術手段って言われるやつですか、衛星情報がメインだったんでしょうからね、おそらくカバーをしてなんか作業してたら下で何やってるかそれはちょっと判断が難しいというのが現状だったんじゃないのかなとですね。
ああ、なるほど。
私はちょっと推測してるんですけども、ちょっとした調整をやってるのか、ね、解体してるのかっていうのは多分ね、カバーしちゃったら分かんないですからね。
そうです、ね、またちょうどこのね、週末から天気も悪くて雪だったり、寒気、まあね、低気圧が過ぎてったんで、その辺の関係もあるのかなっていうのは思っ、まあ、屋外で組み立てしてるんでね、思ったりはしたんですけど。
なるほど。
そうですね。はい。それで、じゃあ今日の朝からの状況いきますか。
はい。
まずはですね、本日に2012年12月12日の午前9時49分頃、発射と、真南に発射されたということですね。で、日本政府の発表だと、飛び出したロケットは、10時01分頃に、沖縄上空を飛翔ですね。10時5分頃にフィリピンの東方沖300キロの太平洋上に何かが落下したと。いう発表したんですよね。政府の公式発表ですね。で、その後の発表で、9時58分に、第1弾と思わしき物体が、朝鮮半島の西約200キロの黄海、イエローシーですね、黄海の、警告地域の中に落下してた。それから9時59分に、フェアリングと思わしき物体が、朝鮮半島の南西約300キロの東シナ海、これも警告地域の中ですね。そして10時05分に、第2弾と思われる物体がフィリピンの東方約 300km の太平洋上の、これも警告地域、警告海域の中ですね、
はい、
ここに落下したということが、まあ、これは判明している事実ですね、ということで、これを見ている限りは少なくとも2段目までは順調に飛翔したと、
はい、
いうことはですね、言えると言いますね、
すべ、まあ、計画通りに飛んでいったっていうところは、まあ、読めますね。
そうですね。
そうですね。
まっすぐ、ちゃんと90度、真南に対して打ってますね。
はい。
ただね、イサナさんも、のブログでもご指摘され、書かれてるんですけど、この、打ち出し方向は90度なんですけど、で、北朝鮮は太陽同期軌道に投入すると。
そうですね。
で、高度500キロの太陽同期軌道っていうのは、軌道傾斜角が 97.4 度、要するに南より若干西側 7.4 度西に向けてに地球を周回させないと同期に入らないんですよね。
そうです。で、
これをこの打ち上げ予告通りに90度に打ったロケットでやろうとすると、3段目でこの 7.4 度分グッと、曲げなきゃいけないと。
そうです。
まあ、2段目が分離した後、まあ、若干軌道速度に達しない加速をしつつ、なおかつ 7.4 度も変更すると。
そうですね。
これを本当にやるのかと。
正直まっすぐ上げると思ってたんですけど。
私もそう思ってました。太陽同期に入れるとは言ってても、 おそらくそのまま90まっすぐ行っちゃうだろうなと。
まあ、入れたとしてもまあ、ジャストはいかなくても通り過ぎるか、それっぽい軌道、それこそ最初の予告だと、97.4 度は実際の今の投入軌道ですけど、最初の予告でなんか微妙に違う角度行ってた。
7.5 度だったかな。
そう。うん、ねえ。
だそれも見越してそれぐらいの精度でしか入れられないかなっていうのはあったんですけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね。で、しかも射程の都合で、日本の種子島もそうなんですけど、太陽系軌道に打ち上げるのに、真南に打つと地形上、市街地の上を通るとか、そういう関係で、若干違う方向に打った後、向きを変えるってことは、まあ、ロケットの世界だ。そんなに珍しい話じゃないんですけど、通常はその1段目の飛翔中、要するに、っていうかロケットがそんなにまだ運動エネルギーを持ってない時、曲げやすい時に曲げるっていうのが、まあ通常の手段なんで、もう軌道速度に達する直前の運動エネルギーの大きい時に、こんなぐっと曲げることを本当に
、
やるの、やるんかいなと。
で、またこれタイミングも結局、テレメというか、まあ、指示を出せる範囲っていうのは北朝鮮の領土から見える範囲内でしかないんで、
うん、
これをやっちゃうのもまた、
そうです
ね。タイミングを取るのも難しいですもんね。
うん、多分タイマーでやったんだと思うんですけど。
それしかもう。
基本はタイマーでしょうね。うん、もう追跡ステーションが国外にありませんからね。
はい、
これ、火種の範囲なのかな、ゲリラ火種の範囲なのかな。ね、ちょっと2段目のその高度がね、受信設備がどこにあるのかっていうのがちょっと定かではないんですね。うん、しかも高いところにあってね、遠くまで見えるのかどうかっていうのもわからない、うん、どこが本当の可視の限界かっていうのは実際にはわからないんですけど、まあ基本は私も、まあ、タイマーっていうか、プログラムっていうか、時刻制御で、時間制御でやってるんでしょう。いや、本当これは、びっくりしました。それで、まあまあ、このびっくりしたというところは、まあこれがちょっとイサナさんが入手してる話になってくるんですけど、ね、アメリカ空軍、戦略軍の、アメリカ空軍の方から、
はい、
TLE と呼ばれる、アメリカ空軍がね、軌道上に飛翔してる物体に対して出してる、その、軌道所見、こういう物体が軌道上飛んでますよというデータが、これ、公式いわゆるプレスリリースじゃないですけど、
はい、
淡々とパコッと
そうですね、
出てきたんですよね。
それを配信しているサイトがありまして、
はい、
でそこで最初名前も何も出てないんですけど、うんうんうん、今日打ち上げられたのはもうそれしかなくて高度も軌道傾斜角もほとんど同じだったということです。うんうん、で、それの、まあ、出てきたので計算してみたら、まあ、ちょうどその打ち上げた時間に北朝鮮上空あたりを飛んでるような軌道を描いていたので、まあ、まず間違いないだろう。
まず間違いないですと。
ということですね。
ですね。で、これが、まあ、当初の公開軌道だと、軌道傾斜角が 97.4 度で、近地点高度、低い方の高度が 491.87km、
はい、
遠地点高度が遠いところの方の高度が 585.12km の、まあ、ちょっと楕円軌道ですね。
そうです、ね。
100km 分ですね。まあ、こういう軌道のデータが出たと、
はい、
いうことで、早速このデータを磯野さんが、ここサイトの方でね、実際プロットの
ああそうですね。
Google サットラックの方にかけていただいて、
はい、ええ、
出てきたところでも本当にびっくりですね。
ちょっとびっくりしましたね。
本当に今まで失敗続きなの、いきなり極軌道打ち上げもすごいなと思ってたのに、さらにその、さっきも言いましたけど、3段目でキックをかけて、軌道傾斜変更して、軌道投入成功したと。
そうですよね。
まあ、高度が若干楕円になってるんで、太陽同期にはなってないんですよね。うん、
おそらくなってないと思います。
軌道傾斜角的には狙ったところにおそらく入ったってことですよね。
それでも恐ろしいことですよね。
恐ろしいことですね。
これぐらいだったら、ちょっとスラスター吹かせば、
うん。
まあ、入っちゃいますよね。
視聴性の範囲で。
はい、
うん、ちょっと衛星の能力の方が、まあ、これちょっと推測なんですけど、
ええ、
4月に公開された、コミュ衛星3号の写真ですか
?1 号機の方です。
1号機ですね。
はい。
あれが、宇宙クラスターの方で、いろいろタイムライン上で取り沙汰されてるのが、SI、トレースインタラクティブのところのスペースアイと言われる衛星ですね。これの SI100 という衛星バスに酷似してると。いう話が出まして、この SI100 というバス、衛星のボディですね。これを、まあ、何らかの手段で入手して、これをベースに作ったんであれば、おそらくそういうスラスター類はないですね。姿勢制御能力は持ってるんですけど、三軸の姿勢制御能力を持ってるんですけど、おそらく衛星本体には多分、増加速の能力、加減速の能力は多分ない機体ですね。
なるほど。
だから、三段目から切り離されちゃったら、おそらく、軌道予想の変更はちょっと難しいのかなと。という感じですね。
まあ、それは多分、しばらく TLE を、更新するたびに見ていれば、
そうですね、
すぐに分かっちゃいますので。
そうですね。
ええ。
まあ、あとは、まだ確認されてないのが、衛星カルの電波は、前回の公表した周波数 470MHz じゃないかということで、アマチュアも含めて
。アンテナを張りに行
く。みんな、それに向けてるようですけども、今のところ、受信ができたという報
告はなかったね。ちょうど、
ね、
夜というか、9時頃にちょうど日本の上飛んでったんで、
そうですね。はい。多分、かなりの数、かなりの数って言っても、まあ、アマチュアも含めて、まあ、少なくとも10人以上は、アンテナを向けたと思うんですよね。皆さん空振りと、いうことですね。ということで、この衛星は生きてるのかどうかっていうのはちょっと定かではないと。
そうですね。
ただ、何かしら飛んでいるのは確か
に。そう、何かしらの物体を、この高軌道に投入を成功したというのはもう間違いない事実ですよね。
はい、そうです。
本当にこんなに、まあ、うまくいっちゃうんだという。
そうです。
それこそ、ね、韓国が、ロナ1号というか3号か、あれの打ち上げに、まあ、それに対抗して、まあ、試しで行ってんのかな、ぐらいの感覚でしか最初12月の打ち上げの予告出た時に思ってなかったんで、まあ、そっちが伸びて、こっちが、ビシャッと成功しちゃったのも、またなんというか、複雑な感じですけど。
韓国涙目ですよね。
そう。
まあ、北朝鮮とすれば、韓国が11月末に上げる予定だったのが延期にされて、まあ、千載一遇のチャンスと。
はい。
まあ、彼らのその日付の設定はおそらく先にされてると思うんで、先ほど言ったように、その、キム・ジョイル前、
そうですね。
指導者の命日を基準に考えてたんで。
そうですね。
で、なおかつ、韓国より先に上げられたということで、まあ、彼らとしては万々歳と。
そうですよね。
で、韓国の方は、まあ、どちらかというと、韓国の方が後からね、スタートしてますからね。テポドンの打ち上げの実験、まあ、実験というか、衛星打ち上げのところから先にずべく、後から追っかけて開発を始めた方ですからね。まあ、あまり、時間がないところで無理やり早く上げようとして、いろいろ不都合なことがたくさん起きて、実際まだ上がってないというのがまあ事実なんでですね。まあちょっとこれの詳しいところも、これもいろいろね、俺も話し始めたら1時間2時間ちゃうぐらい、その、いろんなことが起きてる。ちょっとそっちは今日はメインじゃないんで、まあ11月末の打ち上げでは、その最終的には2段、目の制御系に何らかのトラブルが、電気系のトラブルがあるということで延期するということで、まあ韓国側としては、まあしょうがないねといったところでポンと上げられちゃったと。
そうですね。失敗できなくなっちゃったんで。
いや、
そうですね。でも韓国もね、韓国もこれ、基本これが最後ですからね。ロシアとの契約は3発しかないんですね。これが失敗したら次は全く目処が立ってない状態ですか？
かないですね。なかなか打ち上げがやっぱ成功したって言っても、普通のまあ打ち上げだと、おお、おめでとうっていう感じの、この複雑な微妙なこの、空気というのがまた北朝鮮の打ち上げなんだなっていうのを改めて実感するとこなんですけど、
確かに。
まあ、国外国内の反応を含めて、まあ、昨日、まあ今日上がったものを今日すぐにっていうのはなかなかないですけど、徐々に今週末にかけていろいろと反応が出てくるのか、
そうですね。
もう淡々となんかこのまま流されるようなイメージもあるんですけど。
そうですね。うん、いや、でも笑っちゃったのが、官房長官閣下が選挙活動中にとっととあげろと発言をして、で、なおかつ今日ね、公式の記者会見で、抗議したという。こと言ってました。お前、どっちだよ、お前って。
ねえ。
まあ、中にはね、ツイッターで、まあ、国会議員の方でね、なんで落とさなかったのかとか言う人もいましたし。
いやいやいやいや。
そんな、確かにそのミサイル技術のデモンストレーションのためにやってる打ち上げなんだけど、だからといって、衛星打ち上げのためだとやって公表してるものをいきなり撃墜はできないでしょうと。
まあ、一応、まあでも、領空、うん、領空に入ってはないですよね、
いや、
これ。
100キロ以上は領空
に入ってない。もう超えてますもんね、これ。あの時点で。せっかくパトリオット含めて配備はしてたんで、まあ、打てるもんなら打ってみたいなってのはあるでしょうけれど。
そうですね。あの、イージス艦も配置して、ね、パトリオット、PAC-3 も展開してたんですね。まあ、どっちにしろ PAC-3 じゃ届かないですけどね。
まあ、PAC-3 はもう現役、ね。
パトリオットじゃなくて、
スタンダード3。
うん、スタンダードで、SM3 なら、まあ、多分届いたんでしょうけどね。まあ、それはさすがに
高いですからね。まあ、でも1回目4月に予行演習ができて、今回が本番、まあ、
うん、
北朝鮮としても日本としても対応って意味では、
そうですね、
その辺はスムーズに今回行ったのかなっていうのは、見ていて思ったんですけど、
ね。当時は、いわゆるアラートの、発信ですか、 J アラートや M ネットの発信については前回予行があったおかげで状況は改善されて、今回はまあ6分程度で発信 J アラートが出たということですよね。まあ2つぐらいの自治体が放送がうまく自動でかからなかったと言ってますけどね。まあでも6分、まあ6分だとまあ飛び越えてはいますけどね。
うん、
まあ、それより確認作業が入りますからね。それより短くしようと思ったら、もう人間のあの確認は、
もう、
なしで、自動、全部自動で流さないと、それ以上短縮は無理でしょうね。
うん。
ちょっと驚いたのは、ツイッターが早かったんですよね。首相官邸からのツイッターが。
はいはいはいはい。
時間で行くと、もう打ち上がって1分も、1分ぐらい、1分もないぐらい。
タイムスタンプを見ると56分なので、
もう1分じゃ
ん。それは早いですね。
早いですよね。ほとんど J アラートとほぼ同時ぐらいに出てるので。
多分 J アラートと同時でしょうね。おそらく、これはきっと同時にやったんでしょうね。
そういう感じですね。
ツイッターも、そう考えるとツイッターも重要な伝達手段として、組み込まれてたってことでしょうね。
そうで
しょ
うね。
うん。担当者が気を利かせて流したというレベルの話じゃないですよ、
ね。まあ、それは。
最初から予定、明らかに予定してたもん
ね。そうでしょうね。で、それ以降の動きはもう先ほども話した通り、ツイッターのタイムライン上の方がもう、いわゆる公式やそのプロの報道を比べると格段のスピードで流れましたのでですね。うん。やっぱりでも、伊沢さんの方からTLEが上がったのが、すぐ、タイムラインに流れたっていうのは、これが本当に大きいと私は思いますね。これはもうね、もう、プレスリリースじゃないけど、米空軍の公式発表と見て、全然問題ないですからね。
問題ない。あとやっぱりこれ、出てくるのは数字だけなんで、これが可視化されるっていうのが一番大きいんですよね。
う
ん、
そうですよね。
で、見れば一発でこの太陽動機に入ってるっていうのが、確認できたのが、は
い、うん、まあ、太陽動機っていうか、
太陽
かなと思うんですね。動機に入ってないことも確認できたんですよ。
できた
と。見てれば、夜の上空とかこう飛んでるから、
動機に入ってない。ちょうど、うん、ちょうど今夜のとこ、あ、抜けたかな？
そうですね。
いや、まだ夜だ。
うん、だから、動機に入ってれば、ローカルタイム午前、今回打ち上げ、午前10時頃のところを、北から降りてくるときは、
そうですね。
午前10時頃のところ、だからずっと昼のところを撮ってるはずなんだけど、夜のところも通っちゃってるってことは、まあ、まあもちろん軌道のね、楕円だからそうなっちゃうんですけど、まあ正確な太陽動機軌道の投入はまあ失敗してるっていうのはまあ一目瞭然で、
うん、ですね。まあ、 たださっきも軌道、まあ今の衛星バスだと軌道変更できない可能性の方が高いと見た場合、これ400キロか、まあ、500キロの間飛んでて、まあ、結構長い間回ってそうな感じですよね。
そう
ですね。
バスもちっちゃいんで空気抵抗も少ないし。
そうですね。
多分1、2年は飛んでるんじゃないですかね。
それは得でしょうね。
これを棒、光で見るっていうのはちょっと厳しいかなっていうのはありますけど。
うん、ちょっと3段目のキックのところを、まあちょっと推測すると。
はい。
はい、
まあおそらく2段目で3段目が切り離された後に、まあほぼ直後に、おそらくそこで7点、残りその2段目が燃焼終了した時点で、軌道周回速度秒速 7.5 キロに対してどれぐらい速度が足らなかったかっていうのはちょっとわからないんですけど、
ね、
うん、まあ2段目は落っこってるんで少なくとも足してないんですよね。
はい。
で、その、
もうちょっとですね、
う
ん、
もうちょっとの加速プラス 7.4 度の軌道傾斜角変更、7.4 度の軌道傾斜角変更って結構大きなエネルギーが必要なんで。
いや、そう思います。
うん、
かなり斜め向きに吹いてっていうことです
ね。そうですね。だから、切り離した後、おそらく、ここでだからどうな、スピンかけたままだと、多分、
無理です、ね。
無理なんで、で、スピンかけて。
そこまでスピンかけて飛んでたかどうかもちょっとわからないんですけど。
そうか、そもそも、だから機体の制御自体がどうやってやるのかもわかってないから。
三軸制御でちゃんと飛んできて、二段目ですね。で、その制御がかかったまま、向きを、姿勢を変えて、三段目がだから姿勢を変えて、で、そこで最後の、どうですかね、だから三段目を、向きを変え、分離後に、機体の向きを変えて、要するに、ベクトル、合成ベクトルが 97.4 度になって、なおかつ、速度が秒速 7.5 キロメートルに達するような合成ベクトルになる角度に機体を向けて、そこで私はだから最初はスピンかけて、スピンアップして、安定させた後に吹いて、時間が分かんないんですけど、これでこの3段目が固体という説も。
固体ですね、多分。
おそらく固体なんですよね。
重量的にも。
で、ドーって打って、衛星分離の時に、だからまたデスピンをかけて衛星分離したのかとか。
そうか。冗談の技術が本当に分かんない。
分からない。
だとすると、姿勢制御する瞬間、二段目から切り離されたと、そんなに正確に姿勢制御できるんだったら、スピンかけずにそのまま飛んでってる可能性もあるんですよね。
うん、
そうですね。う
ん、まあ、確実なのは、やっぱり、まあ、だから二段目までは多分二段目もスピンしてないと思うんですよね。私は、二段目までも。
どうなんでしょうね。むしろ二段目で、どうしたんだろうな。
二段目って一本の、ね、まあクラスターしてないの、のどというか。
うん、そうそ
れ、まあそ、単品でも一応制御できて、その、その上が、まあ、無誘導ではないから。
まあ、なんか制御部はおそらく三段目に入ってるんでしょうね。制御装置は、誘導制御装置は。だからまあ、考え方としては一段目って前回の打ち上げとか、銀河2号の時の打ち上げも、打ち上げ直後スピンかけずに一段目飛んでってるんで。
いっちゃいますね。
少なくとも一段目は三軸制御のスピンなしで飛んでって。
はい。
だから、二段目になったところでスピンアップして二段目を飛ばすのか、二段目もそのまま行ったのか。で、三段目のところも、今言ったように向きを、わざと向きを変えて、スピンして、まあ、固体だから多分、スピンさせた方がいいと思うんですよね。まあ、だから、日本のロケットもそうですけど、3段目切り離したところで、切り離した時点で三軸制御だって、向きを整えて、そこでスピンアップをして、安定度を高めた状態で、固体燃料を展開して、ドーッと飛ばして、燃焼終了したところで、衛星分離のところで、衛星側がおそらく、回転を止めるだけの、能力ちょっと大きいんで、おそらくロケット側がデスピンをかけて、
そうですね、
そうですよね。
デスピンをかけて、分離して、なおかつ追突しないような何らかのマヌーバーを行わせて、切り離してるってことをやってるはずなんですね。もうそう考えると、驚異的なことを。
初打ち上げとはとても思えない。
思えないですよね。
普通に考えれば、その、まあ、各段分離して高度上げていく、うん、なおかつ、軌道周回速度に達するってところだけでも、うん、まあ、みんな苦労するわけじゃないですか。
はい。
それを
日本もね、5発上げてるんですもんね、成功するまでね。まあ、日本の場合、まあ、誘導できなかったから、その重力ターンって、ちょっとまた
これも
マニアックな技を使って。
これも気違いじみた術ですけど、
やってるんですけど、まあ、本当にびっくりしまして、
はい、
うん、まあ、これは今日はもう特番だと思ったので、まあ、もうこの衝撃をちょっと、ね、すぐ、なんか、お伝えしなきゃなと思ってですね。
実際この上段の技術ってもう確立できてると言っても過言ではないというか、実際に軌道投入できちゃってる。
そうですね。実際にその軌道傾斜角に投入したのは間違いないんで、何らかの手段で今言ったようなマニューバーをやってるのは間違いないんです
よ。やってるんですね。で、なおかつ4月の時点で、あれは1段目が爆発というかまあ失敗だった。その時点でもほぼ同じような状態で打ってる可能性もあるわけで。
そうだと思いますよ。
そうですね。
うん、もうそれなりの準備はできてたんだと思います。
もう、要は技術としてはもう当に、まあ、成功は今回が初めてだとしても、まあ、できてはいたんだよなっていうところを考えると結構、やっぱ、着実に技術を高めていったのか、まあ、実験もしてたのか、わからないですけれど。
この、まあ、3段に関しては、まあ、これも噂の範囲ですけど、結構ね、イランのとの技術交流が大きかったという報道、アメリカ側のね、アメリカの報道を見てると、そういう話も出てるんですけどね。ただでも、イラン自体もそんなにたくさん上げてるわけじゃないんで、確実に上がってるのはまだ1個だけですもんね。
うん、
で、もっと小さいロケットで上げてるんで。
そうなんですよ、ね、ね。初打ち上げのロケットとしてはかなり規模がでかいですよね。
そうなんです
ね。テポドン自体。
まあ、びっくりするような、いきなり ここまで、今まで失敗してるんで、結局技術がないところを政治的な強力な指導で、でかいの作ってやれって言われて現場が一生懸命やりましたけどうまくいきませんという状態かと思ったんですけど、まあ、今回に関してはもう実はそうじゃないところまで現場の方は能力を高めたということで、まあ、まさにその北朝鮮首脳部の思惑通りに技術的なデモンストレーション成功ということですよね。
いや
そうだと思います。
スプートニクショックの再来とまで言わないですけど、まさしくそのイメージが最初に浮かんできたんで、
そのイメージですよね。本当にスプートニクショックの時はね、もう明日にも核弾頭がアメリカに飛んできてもおかしくないというふうに受け取ってるわけですもんね、アメリカはね。今回にしてもこれだけのね精度で軌道投入できるってことは、まあ核弾頭もそれなりの精度で飛ばすことができるとやろうと思えば。
そう。
まあ、その、本当のね、アメリカの最新のミサイルみたく、セップ、有効命中範囲が数百メートルとか、まあ、そんなことはないでしょうけど、とりあえずアメリカのどっかの都市を狙えば、その都市の中に落ちるぐらいの。
一応、グアムからアラスカまでは射程っていうのは前から言われてましたけど。
そうですね。
おそらく、今日ね、岡部伊作さんとかも先ほど話してましたけど、おそらくアメリカの本土の半分ぐらいまでは射程に、収まるんじゃないかという。
ああ、西海岸。
してましてね。中央部からまでですね。中西部。ロッキー
の。ロッキーのところぐらい。
もちろんそれは、弾頭の重量をどれぐらいに想定するかでだいぶ違ってくるんですけど、うんうん、まあ、弾頭が小さければ小さいほど遠くまで飛ぶんでですね。
うん。
うん、
そう。ただ、ミサイルロケットに話になるとまだややこしいんですけど、今回衛星打ち上げの軌道で飛んでるんで、実際のその運用を考えると、まだ実証できてないのかなっていうのは。
うんうん、そうですね。やっぱり次に、これがだから、まあ、ミサイルにこの技術を転用した場合、まあ、どこまで考えられますかって話をすると、まあ、飛ばすところまでなんですよね、要するにね。
うん、
で、ミサイルとして成立するにはもちろん、まあ、弾頭がちゃんと出来上がってるってことは置いといたとしても、再突入能力を持ってるかってことなんですよね。
うん。そうですね。
RV、リエントリービーグルが、大気球突破して、秒速数キロメートル、まあ、秒速な、ね、7キロ近い速度で、大気球を突破して、 落とすことができるのかっていうのは、まあ、そこは全く検証されてないんで、
ええ、
うん、まあ、本当に ICBM にするとすれば、まあ、次の技術的な壁はそこなんですよね、
うん、まあ、ただ打ち上げのシステムとして見れば、うん、まあ、ほぼ完成してる
そうですね、
射場を含めて、
うん、そうですね、
すごいミサイルベースのロケットでミサイルを作るのかよく分からなくな
ってきますけど、まあね、本当だったらね、あのアメリカとかロシアはミサイルとして開発してミサイルとして実験してミサイルとして実戦配備したものを転用して、ね、衛星打ち上げにこう使ってたんです。アメリカだって、ね、あの最初の衛星をあのエクスプローラーを打ち上げたジュピター C もミサイルだし、マーキュリー計画で、ね、マーキュリーカプセルを飛ばした最初のレッドストーンロケットもミサイルだし、
そうですね、
軌道、タイタン含む、
うん、そうそう、軌道周回とかあの辺も含めてサターン系統以外は全てミサイル転用ですから、うん、まあ、でも、ね、それができないんで、まあ、ミサイルとして作ったものをロケットということにして実験して、じゃあ、あと、これがその兵器として使えるものになりますかっていうと、またそれはちょっとまた別の問題が成立するわけなんですけど、うんうんうん、あの、命令が出てから組み立てて打ち上げてるようなものじゃ、やっぱり、アメリカが爆撃しに来たら終わりとかそういうのもあるんで、うん、やっぱりね、サイロとかに入ってて、まあ、サイロ自体作るのはそんな難しくは、大きな難しいところはないと思うんですけど、とにかくその、軍人が使ってメンテナンスフリーに近い状態で、撃てと言われたら、そんなに時間かからずに、要するに1時間以内とかそれぐらいでこう、撃つような能力を持たないと、多分兵器としては実用的には、ではないとは思うんですけどね。うん。ただその、軍事的実用性の話とそのね、国家が存続するための政治的な兵器。
はい。
うん。政治的な外交カードとしての。
そうそうそう、はい、うん。政治的な兵器としてはもうほとんどもう役に立ってると思うんです
よ、ね。
そうね。うん。いや、ここまでやるとは思ってなかったって思わせた時点で勝ちですからね。
そうです
ね。いや、そう思います。
いや、本当ですね。いや、本当ですよ。今日はちょっと私、ね、もう本当本当って何かわかんない。
いやいやいや、
まあ、衝撃を受けまして、うん、見くびってましたよ。
本当冗談フェアリング引っぺがしたとこ見てみたいですもんね。
いや本当に
本当にどうなって
んの、どうやったんだろうってさっぱりわからない
。ねえ、
大もう自分たちも大今見たことのあるロケットで大体こうだよなっていうところの推察でしかないんで、北朝鮮がもしかしたらとんでもないアイデアで全然違うことやってたりする可能性だってあるんですもんね。
ね、
うん、楽しいですね。
でもね、そんなに見ててそんなに大きな3段目じゃないのに、
そう、
いや軌道解釈7度も変更できるんだと思ってですね。
上ほとんど、あの、二段目と直径変わら、二段目からちょっと絞ったぐらいですもんね。
そうですね。気持ち絞ったぐらい、うん、直径はですね。うん。
で、フェアリングが、まあ、三、うん、段目含めてカバッとカバッ重なってる、
うんうん。そうですね。
で、
だから、外部からね、その、スラスターの配置とかいうのが全然伺い知らない状態なんですよ。うん、まあ、とりあえず、今のところ、分かってる事実と、そこから推測できる、事項というと、まあ、こんな感じですかね。
そうですね。
この後、いわゆる政府系のところ、米軍とかから、それなりの、すべてのことを公表はしないと思いますけど、分析結果というのが少しずつ出てくるとは思うんですけど、いやー、しかしなんか北朝鮮にまんまと、思惑通りにやられてしまったっていうような感じが、しますね。
政治的にはミサイルと言ってしまったので、うん、逆に効果が高くなっちゃったんじゃないかという気が
しちゃいますね。そうですね。そうですね。で、この後、国連安保理の緊急会議もすぐ開催される方向で進んでいるようなので、さらなる制裁事項等々、まあ、これから政治的な動きはまあこれから動いていくわけなんですけども、まあ、果たしてこれが北朝鮮にとって、吉と出るのか、凶と出るのか。
そう、うん。まあ、今後次第。まあ、でも、単純な技術者というか、北で頑張ってた人たちに対して、
うん、そうです
。すごい、賞賛は送りたいですけど、まあ、これをやったからには、やっぱりね、あの、宇宙空間でのいろいろな決め事は守ってほしいな、っていう
ね。そうですね。
そうですね。あの、うん。 今日もね、あのタイムライン上で、旧大の平山先生もおっしゃってましたけど、はい、うん、あの、いろいろ条約とかがありますんでですね、ぜひ今後も技術的、さっき言ったね、裏ごこ、あの 下心があるとしても、宇宙開発ということをやるんであれば、国際的なルールに従ってやってほしいというところですよね。
そう思います。
うん、まあ、最低限デブリ出さなければ。どっかみたいにあえてぶつけたりしなければ。
そうですよ。まあ、でもさすがにそこまでは。
そこ、まあ、それができたら
それも。できたらそれはすごいですよね。それこそこの間、あの、中国が、あの、静止軌道で迎撃実験やるみたいな、はい、ニュースが流れて、
はい、ま
あ、結局、それはガセで終わったんですけど。うん、そんなことになったら大変なことですから、
うん、
まあでも今の状態だったらいきなりそれに近いようなことをやろうとしても
不思議ではないです。
不思議ではない。
ただ、あの、今パッと思ったら、そう、北朝鮮どうやってもじゃないけれども、静止軌道って狙えないですよね、今の現状だ
と。いや、でもそんなことないと思いますよ。銀河2号までは日本上空通過して、太平洋上に撃ってたんですかね、東に。
ああ、まあ、そりゃ
だから、あの、まあ、やろうと思えば。
やろうと思えば。
うん。
そうか。
やる気になれば、できるんじゃないですか。まあ、
その後のことを考えなければ。
そう、後のことを考える。
そうだよ、ね。今回怒られないようなとこ狙って言ったら、もうここしかないっていう、
うん。そうそうそう。そうですね。うん。あの、まあ、国際的に非難をなるべく受けない。
なるべく受けないよう。
うん。だから、やろうと思えば、ね、撃つことはできるんでですね。
実際、正式の投入能力もどんぐらいかっていうのは分かんない。
いや、さすがに。
さすがにきついな。
うん。まあ、うん、もうちょっと、でかい機体を作らないと。うん。ねえ。まあ、あとはその再着火能力とかいろいろそういう話もないんですけど、うん。いや、まあでも4段目は使えば、昔のね、
うん、
アポジ、いわゆるアポジモーターですか。
はい。
個体点火して一気に、静止軌道投入とかいう手法を使えば、技術的には延長線上ですけどね。ただまあ、ただスケールアップすればいいというものですけど、それが非常に難しいんですね。まあここまでね、北朝鮮も苦労しながら来たわけですからね。でもさっきも現場の技術者の話出てましたけど、まああのね、フォンブラウンみたいにね、とりあえず軍の言うことを聞いて、俺は本当は、あの、衛星上げたいんだ、もっと、いわゆる宇宙開発やりたいんだみたいな人がですね、頑張ってると思いたいと思うんですけど、うん、
いやでもここまでなんていうかチャレンジングな宇宙開発できてるのって北朝鮮ぐらいじゃないですか今のところ、
うん、
まあ本当に一から作ってますからね、
うん、
一から作ってますね、
自分のやりたいようにやってますからね、
そうですね、まあいわゆる鎖国に近い状態できるってことですね。
そう。
他のところはね、まあ、あとはイランもそうですか。うん。他のところはやっぱりそれなりに大国がコントロールしようとしますからね。
うん。
日本もそうだったし。どうなんでしょう。まあね、ちょっと3段目の情報に関してはね、もう少し分かってほしいなという。まあ、少なくとも固体化液体化とかその辺もちょっとなんとか分かんないかなという。
そうですかね。ないなぁ。
一応固体という噂ではあるんですけども
。そうですね。一応そっちがこう主流ではあるんですけど。いや、液体だというのもありますよね。固体だとすると、おそらくイランから落ち込まれたものであろうという。まあ、ちょっともう少しね、これは時間が経たないと。もうこれ以上はね、もう本当にあの、推測というか空想の話にこう、
はい、
妄想の話になってくるんで、うん、これ以上本当わからないですね。
あ、現状もこの投入されてる軌道の要素のみで。
そうです
よ。あとはすべて妄想とフィクション。フィクションではないな。
うん、そうです。うん、まあ、いわゆる、うん、そうそう、推測できるところはまあ今日。
はい。
これ以上はちょっと推測できない。はい。ね、まあ3段目の話をそれし、あとね、衛星自体がね、生きてるのかどうかっていうのが。
あ、そこですね。
そうですね。
気になるところなんでですね。これもうちょっとまだ現時点で分かって、今日の時点で分かって
ない。
はい。はい。というところで、まあちょっとね、今日勢いでね、あの、急に、まあ今日は本当は通常の SND を収録する予定だったんですけど、もう朝はちょっと私の仕事の方の会議の時間もあって、会議があって終わったらこれだったんで、通常の SND の原稿を作る暇がなかったんで、っていうのもあってですね、今日はあの、伊沢さんに急遽、あの、ご参加していただいて、
ありがとうございます。
特番ということで、
はい。
やりました。 まあ、なかなかこういう、まあ、ある意味歴史に残る一日、宇宙開発史に残る一日になったら間違いない
ですね。そうですね。
はい、じゃあ今日のところは、こんなところで。ですかね。またね、続いて情報がありましたら、通常のスペースニュースダイジェストの番組の方でご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。それでは今日は千里さん、本当にお忙しいところ、急にお声掛けにね、答えていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。それじゃあ、今回については、まあ、緊急特番については、これでおしまいにしたいと思います。スペースニュースダイジェストをお聞きいただき、ありがとうございました。また、通常の配信が、この後、一応年内ですね、ちょっと、毎年っていうか、過去2年年末はですね、年末スペシャルってことで、宇宙ニュースベスト10をやってて、今年もやるつもりでいたんですけど、ちょっと私の本業の方が今結構、時間を食っておりまして、なかなか準備ができないんで、今年についてはちょっと大変申し訳ないんですが、従来と同じような形での年末スペシャルについてはちょっとできない状況です。すいません。この場を借りてお詫び申し上げます。お楽しみにされてた方は申し訳ありません。年内についてちょっと一応基本的にはあと1回は配信なんとかしたいと思ってます。なんとか頑張りますんでよろしくお願いします。それでは今日の番組をお聴きいただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。